入眠夜話。あなたはなぜここにいるのでしょう。父という男性と母という女性の間に生まれてきたからですよね。では、その父と母、あるいは祖父と祖母はなぜそこにいたのでしょう。その人たちがそこにいなければ、あなたは存在しなかったはずです。あなたはどこから来て、そして今、ここにいるのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、ファミリーヒストリー。あなたのご先祖様はどこで何をしていたのでしょうか。数代前までなら両親や祖父、祖母に聞いてみればある程度はわかるかもしれません。しかしあなたがよく知らないように、大抵は両親もご先祖様のことをよく知らないのが普通です。ですから、いきなり両親を質問攻めにしてみても、なかなか情報を引き出すのは難しいかもしれません。しかしもしも、今のあなたにつながる人々がどこで暮らしていたのかを知りたいと思ったら、その方法は他にもあります。それには戸籍を取り寄せるのが一番の近道です。ただし、調査を始める前に念のため両親などに戸籍を調べても問題がないか確認を取った方がいいかもしれません。もちろん親の許可がなくても取り寄せることはできますが、子供に知られたくないセンシティブな情報が記載されている可能性もあります。もしも難色を示すようなら無理に調査をするのは控えた方がいいかもしれません。まず調査を始める前に、戸籍謄本と除籍謄本、そして改姓現戸籍について知っておきましょう。現在の戸籍は夫婦単位です。ですから、結婚しない限りは、たとえ何歳になっても、基本的には親の戸籍に、その子供として記載されているはずです。つまり、戸籍謄本には、夫婦と、もしいればその子供、あるいは養子が記載されています。それぞれの人物の名前、続き柄、生年月日、出生地と両親の氏名が確認できるはずです。やがて子供たちが成長し、結婚すると夫婦で新たな戸籍を作ることになりますから、元の戸籍からは抜けることになります。あるいは年を重ねて亡くなる人も出てくるでしょう。するとこの人も戸籍から抜けます。 戸籍から抜けることを除籍というのですが、全員が抜けて戸籍が閉鎖されたものは除籍謄本となります。除籍謄本には除籍理由が記載されますから、これだけで一つの家族が生まれて次世代に移り変わっていく歴史と言えるかもしれません。いわゆる里帰り出産などをしていると、出生地が例えばおばあちゃんの実家だったりと意外な場所だったりします。さて、戸籍は法改正で何度か形が変わっています。特に戸籍の単位は昭和23年の改正で現在の夫婦単位になるまでは家が一つの単位でした。この法改正前の夫婦ではなく家単位の戸籍を改正現戸籍と言います。昔は一つの家に兄弟や息子娘夫婦が同居しているのが普通でしたから、一つの戸籍におじいちゃんおばあちゃんから複数組の夫婦、それぞれの孫やひ孫に至るまでたくさんの人々の情報が記載されています。つまり改正現戸籍ではそれら多くの人物の生年月日や出生地、両親の氏名が確認できるわけです。ちなみに現代では結婚すると夫婦で新たな戸籍を作りますが、昔は結婚すると夫の家の戸籍にお嫁さんが外から入ることになります。現在でも結婚することをよく入籍する、つまり戸籍に入ると言いますが、これは戸籍が家単位だったこの頃の名残と言えるでしょう。考えてみると、戸籍という言葉の戸は、つまり要は家ですから、戸籍という言葉自体がもう現代の実態を正確には表していないのかもしれませんね。さて、昔の戸籍の話に戻ります。物理的な家の場所が同じでも戸主、つまり家の主が代替わりすると新たな戸籍が作られます。一般的にはおじいさんが隠居なり亡くなったりするとお父さん、やがてその息子と戸主は移っていくわけですが、この歴代の戸主ごとに戸籍が存在することになります。この代々の改正現戸籍もそれぞれ保存されていますから、本籍地に請求すれば取り寄せることができます。これは情報の宝庫です。その戸籍に出入りした人物についてその理由なども記載されていますから、見ていて飽きません。実質的には家を出ていても籍はそのままにしてある場合も多かったようで、それぞれの人生を垣間見ることができます。意外な場所からお嫁さんが来ていたり、お嫁に出て除籍された娘が離婚して復籍したり、 いわゆる分家をして新たな家を建てて除籍されていたりと、いろいろなことが読み取れます。家を絶やさぬために、養子を入れたり出したりといったことも頻繁に行われていました。その養子がどんな土地のどんな家から来たのか、その事情までも読み取れることもあります。完全に読み取れないまでも、こうだったのではないか、と仮定して情報を集めてみると、果たしてその通りだった、ということもあります。突然、北海道や旧満州に家を構えていれば、その人物は開拓団の一員だったのかもしれません。急に兄弟が皆分家、除籍されていて、それが戦時中だったら、それは徴兵を逃れるためだった可能性もあります。当時、教師や政治家、社会インフラを維持するのに必要な人物などは徴兵されにくかったのですが、戸主や長男も徴兵されにくいと考えられていましたから、分家して自ら戸主になったのかもしれません。結婚後数年で離婚している場合は、子供ができなかったからという理由である可能性も高いでしょう。なぜか生まれてすぐに養子に出された子は、よく見ると父親が70過ぎてからの子供だった、なんてこともあります。昔は生まれて数ヶ月で亡くなる赤ちゃんも珍しくありませんでしたから、戸籍にだけ生きた証が残されている。小さな命もたくさん見つかると思います。現在請求できる戸籍で最も古いものは、明治19年式戸籍と呼ばれるもので、それ以前のものは保存期間が過ぎて廃棄されていたり、家族、氏族、平民といった身分など、センシティブな情報が記載されている可能性があるため、もし保存されていても、現在は閲覧することができません。それでも、随分遡ることができます。ちなみに、僕のご先祖で、戸籍から生年月日を確認できた最も古い人物は、母方のひーひーひーおじいちゃんでした。彼は文化12年の生まれです。西暦では1815年ですが、これは江戸幕府第11代将軍徳川家斉の時代です。日本は未だ鎖国をしていて、当然まだペリーも来ていません。大塩平八郎の乱の頃、彼はまだ20代でした。というわけで、戸籍を取り寄せれば、江戸末期から現在までの家系図は作れるはずですが、それ以上となると、難易度はぐっと上がります。先祖代々のお墓があれば調べてみるのも良いでしょう。その周りのお墓も調べてみると、戸籍で調べた名前が次々に見つかって、新たなつながりや発見があるかもしれません。またお寺には過去帳という戸籍のようなものが残っていることもあるそうですが、これは古い字で書かれていますから、 一般人が読みこなすのは難しいかもしれません。旧土地台帳という明治から昭和初期に使われていた、今でいう不動産登記簿のようなものを、各地方の法務局で閲覧することもできます。これは戸籍と違って誰でも見られますから、ご先祖が住んでいた土地の変遷を調べるのに役立ちます。分家されたタイミングで土地が分泌されていたり、戦後の GHQ による農地改革の痕跡が見られたりするかもしれません。軍人や軍属だった方に関しては、軍歴証明書というものもあります。その人物とのつながりを戸籍などで証明する必要はありますが、陸軍なら都道府県、海軍なら厚生労働省に請求することで、所属部隊やその部隊の略歴などを知ることができます。その人物が何年何月にどこでその部隊に入隊し、部隊とともにどの国のどこへ移動し、そして最終的にどうなったのか、などが確認できます。またこの証明書で所属部隊名がわかれば、さまざまな資料からその足取りを追うことはそれほど難しくありません。自分でコツコツと資料をたどりながら、ご先祖様に思いを馳せるのは楽しいものですが、お金はあるけど時間がないという方もいらっしゃるかもしれません。金額によりますが、本人に代わって戸籍を取り寄せて家系図を作成したり、現地調査まで請け負ってくれたりする業者さんもいるようですから、検討してみるのもいいかもしれません。戸籍の保存期間は、除籍後150年。以前は80年だった頃もあります。それを過ぎたものは原則廃棄となりますし、保存されていたとしても、写しの発行をしてもらえなくなる可能性があります。近年は個人情報などの取り扱いが厳しくなっていますから、古いものはいずれ見られなくなる可能性だってあります。今のうちに動かないと、出会えるはずだったご先祖様に会えなくなるかもしれません。さらに言うならば、それは今これを聞き、そして知ったあなたが、あなたに続く子孫に対して果たしておくべき義務と、そう考えることもできるかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。